38ページマタイの福音書19章16節から26節です。それではお読みいたします。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証をしてはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国には入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。もう一箇所を読み出します。ピリピ4章4節から7節。4章の387ページです。387ページ。ピリピ4章4節から7節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここまでです。それでは棚沢先生に人生の賢いマネジメント心のケアというタイトルでメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。良いゴールデンウィークを過ごされましたか。入ってるでしょ。今日こちらに来て驚くべきニュースを聞きました。それはなんと永井兄弟が進学校に行かれるということです。定年退職されて何年。遅い。もっと早くに献身すべき。神様の言葉を語るのは祝福です。でも 忠告だけしておきましょう。これからタフになる、特に家の中がタフになる、二人の女性がタフになる、一人は奥さん、一人は娘、この二人が非常にクリティカルな目を見せて、これからお父さんを見つめる。神の言葉を語る人が、え、こんなことやるの？そこを乗り越えたら一人前になれると。でも神様の言葉を語ることは大変ですけども、喜びです。その喜びを私は今日も覚えながら、はるばる山中湖からやってまいりました。お祈りいたしましょう。恵み深い主よ、新しい一週間の始まりの朝、爽やかな5月の五月晴れの中で、あなたを礼拝するために主が作ってくださったこの教会に集うことが許されて、心から感謝をいたします。また時を同じくして、主の建てられたすべての諸教会、北は北海道から南は沖縄離島におる小さな教会に至るまで、主が建てられた教会に集まってこられる多くの兄弟姉妹、そして主を求める人たちと共に、あなたの御言葉が開かれ語られることを心から感謝をいたします。どうか語る者を祝し、語られた言葉を用い、聞いた者がそれを心の糧としてこの一週間も歩むことができるように祝福してください。これからの御言葉も主を期待しております。どうか主ご自身がお語りくださいますように、尊いキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。2週間ほど前ですけども、テレビを見てましたら、ある中国の上海か北京かちょっと定かではないんですが、そこで働いておられる音楽プロデューサーの方が、いわゆる出家して、いわゆる仏教をその追求するということを言っておりました。彼は市内に3つの大きな家を持っていた。それほどいわゆる成功した有名な音楽プロデューサーだったにもかかわらず、それを捨てて出家して仏教の道に進んだということです。今中国では仏教が非常にブームになっていると聞いております。その背景は、中国の経済とかいろんなものがあるんでしょうけど、やっぱり格差社会とか不平等な社会、そして競争の激しい社会の中にあって、どんなに豊かないわゆる富を得ても、名声を得ても、また3つの建物を得ても、そこに本来求めるものがないということを彼は味わって、そして出家の道を選んだ。キリスト教に来なかったのは非常に残念ですが、でもそういう同じ思いだったと思います。そこで今日は皆さんと共に、私たちにとって非常に大切な、いわゆる幸福、幸せというものを体感するというか、司るというか、それを感じ取る心の問題について、そしてそのケアについて共に聖書から学んでいきたいと思います。先ほど読んでいただきましたマタイの福音書の16節から26、このお話は他にもルカ伝にも、あるいはマルコにも記録されております。有名な話ですね。彼は非常に真面目な、いわゆる青年、そして役人であったと聖書は記録している。その彼がいわゆる永遠の命を求めて、永遠の命というのはある意味で究極的な、私たちの追い求める幸せ、幸福というものを求めて、彼はイエス様のところに来たと記録されております。そこで彼はイエス様に、永遠の命を得るためには何をしたらいいのでしょうかという問いをしたのに対して、イエス様はいわゆる 十戒の教えに代表される旧約の教えの一つ一つを守りなさいとお答えになったら、彼はそういうものは小さい頃から私はずっと守ってきましたと言ってますから、非常にまあいわゆるユダヤ教の熱心な家庭に育った非常に真面目な青年だったということがわかると思います。その彼が意を決してイエス様の前に、他の聖書の箇所ではひざまずいてと書いてありますから、本当に神様、永遠の命を求めて彼はイエス様の前に来たわけでしょ。真面目な青年ですよね。その彼が全てを守っていますと言った時に、イエス様がそれではあなたの持っているその富を貧しい人に分け与えて、それで私についてきなさいというタフな質問をされたわけです。それを聞いて彼はがっかり、あるいはこれは無理だと思ったのか、そのイエス様の前からすごすごと帰っていったというのが記録されている言葉ですね。皆さんどう思います？かわいそうでしょ。自分がそんな立場だったら、果たして自分の財産を全部売り払ってでも永遠の命を求めるだろうかと思いましたね。だからイエス様も実際彼には同情的でした。その言葉を聞いて彼はすごすごと帰っていく、その彼をイエス様はじっと見てとマルコ伝の方には書いてあります。そして慈しみを持ってと書いてあります。聖書では loved him、 彼を愛情の眼差しを持って、はあ、かわいそうになあと思ったんだろうと思う。ということは非常に難しい質問をされた、要求をされたことに対して彼はそれに答えることができなくて帰っていった。何が問題だったですか？三つのことがあると思います。彼の問いの中に出てきている。一つは永遠の命というものを得る方法について彼は間違った考えをしていたということ。二つ目は、当然富というものが、お金というものがこれを難しくしたという事実。そして三つ目には、彼には残念ながら永遠の命の価値が自分の持っている財産以上には移らなかったということが、彼がすごすごと帰らざるを得なかった原因だということですね。じゃあそれを一つ一つ見ていきたいと思いますが、この最初、永遠の命に対する彼の考え方、彼はどんな良いことをすれば永遠の命を得ることができるんでしょうかということを言ってますから、彼の基本的に永遠の命を得る方法は良い行いをするということになっているということです。それは旧約聖書の時代からモーセの教えをずっと守ってくるということは、長くユダヤの家庭では教えられてきたことですから当然なことですが、イエス様の時代から新しく物事が変わったということを彼はまだ知らなかったのか、あるいはそういう意識がなかったのか。ローマ書を開いてください。大切な箇所ですから見てみたいと思います。ローマ書、ローマ書の3章です。ローマ書の3章の21節、聖書をぜひ持ってくださいね。ローマ書の3章の21節、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、 神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信ずる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられる何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるのです。飛んで27節。それで私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってですと書いてあります。これがイエス様が新しく神の教えを広め始めた大きな要点です。それまでは良いことをして善行を積んで、あるいはたくさんの献金をして、そのことによって神様に褒められて、よしよし、あなたはいい子だから私の子になりなさいとするような意識から、そうではなくて、それをするとお金持ち、意志の強い人、実行力のある人、そういった頭の良い人しかもしかしたら神の道へ入ることができない。それを誇るようになってしまうから、私たちには恵み、ただ神の恵みによってのみ神の子とされるという、永遠の命を得るという信仰の道に私たちは導き入れられたということです。これ私たちの流れ、プロテスタントの流れを作った人は誰ですか。ドイツの修道院だったマルティン・ルターですね。彼の伝記を読むと、彼は非常に真面目な青年でした。そして非常に罪意識の強い青年だから、もう本当に小さなことでも全部きれいにクリアにしていかないと自分は神様に愛されないのではないかという脅迫観念に駆られているような青年でした。その彼がさらに神様の祝福を求めてローマのバチカンに旅するわけです。そのバチカンの大聖堂の階段を、その当時は這いつくばって一段一段登ることによって自分の罪をクリアにし、主の前に出ていくという、そういうまあ儀式というか、あれがあったみたいですね。それを彼はしている途中で、彼の心にある言葉が稲妻のようにひらめいた。何ですか。義人は信仰によって生きるということです。この言葉は創世記の中でアブラハムに語られた言葉なんです。創世記の中で初めてアブラハムが神様に導き出されて、夜空の輝く砂漠に出て行って、アブラムよ、空の星々を数えてみなさい、もしあなたがこのような星々を数えることができるならば、あなたの子孫はこのように多くの民のあなたは父となるであろうと言われた。それをアブラハムは信じた。それで主は彼のその信じたということをもって、アブラハムを義としたという言葉が創世記の中に残っている。ですから基本的に私たちの信仰は神様を信じ、神様の言葉を信じ、十字架の技を信ずることによってのみ神の前に義とされるというのが私たちの信仰なんです。でもこの青年は良いことをたくさんすれば神様に褒められてということである。お母さんがたくさんいらっしゃる、お父さんもいらっしゃる、子供を愛する原点は何ですか。学校でいい成績を取ってきたら、あなたいい子ねと言って受け入れますか。そういう面もあるでしょうけど、基本的に自分の子だということでしょ。たとえ わんぱくでもぐうたらでも成績が悪くても基本的に私たちはその子を愛しているということです。それが私たちの信仰の第一点、これをこの青年は間違えたということ。2番目に、この金持ちであるということが彼を永遠の命に入れること、入ることを難しくしたということ。これはなんかよくわかりますね。私たちの生活、お金が大切でしょ？お金のいらない、前回私はお金についてお話をしました。お金の嫌いな人って聞いたら誰も手を挙げなかった。みんなお金は好きでしょ？なくてはならないものですよ。でもその聖書の中ではっきりと書いてある、人は神と金に両方に尽くすことはできないと書いてある。どちらかを選択しなければならないということです。家内が最近図書館からあるビデオを借りてきました。それは昔私がいくつぐらいかのは覚えてないけど、青年の頃に見た大草原の小さな家、皆さん見たことあるでしょ。すごく日本で流行ったんですね。それを借りてきて、彼女が借りてきたの中にあの可愛いローラの恋というのがあったんです。インガルスファミリーの中の次女である、映画の中では7歳ぐらいの、6歳かな、7歳のローラに、教会に新しく、村に新しく来たジョニーという年上の男の子が来て、かっこよくて彼はもう一目惚れしちゃったんですね。早いね、女の子は。それで彼女は積極的にアプローチして、なんだかんだと世話を焼く。で、あの映画の中で、一人意地悪な娘がいるでしょ。同じ学校の中の、あの雑貨屋さんの、ね、娘。ご主人はいい人なんだけど、奥さんがまた嫌な奥さんで。この娘が、いわゆるこのジョニー、ローラがジョニーを好きだってことを分かってて、よくやりを告げて、彼の家に最新式の、いわゆるテープレコーダーの、もう一番最初のやつが、エジソンが発明した初期のあれが持ち込まれてきた。それを彼女の家は持っていて、そして彼がとても科学が好きだった青年ですから、ジョニーをうちにおいでよ、新しいテープレコーダーさ、新しい機械があるよ、そしてキャンディーもいくつも食べていいからおいでよって連れていくんです。それを見てローラは家に帰って泣いてしまって、お父さんが一生懸命慰めるわけです。その時のそのお父さんの慰め方が、まあ一般の父親がするように、ローラ、お金で愛は買うことはできないよ。まあジョニーはそれに惹かれて彼女の家へ行ったかもしれないけど、本当にジョニーが君のことを好きだったら必ずローラのことを認めてくれるから泣くんじゃないよ。とてもいいお話ですね。それでローラは気が付いて、ありがとうお父さんって言って言いながらも、でもやっぱりお金持ちはいいわって言うんですね。やはりお金を持ってれば人の関心を引ける、これが私たちの普通の姿だろうと思う。ですからここでもイエス様は23節、イエスは弟子たちに言われた、誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。その難しさは、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。非常にこれは極端な話ですけど、まあ、ラクダは本当に針の穴というのではなくて、針の穴という門のことですが、その中に入る、小さい門に入るよりも難しいと。そして弟子たちも本当に驚いて、 そんなことを求められたら誰が一体救われることができるんでしょうかと言って、で皆さんも私たちも同じで当然この言葉に同調すると思う。全財産を売らなければ神の国に入れないとするなら、一体この中の何人が、はい分かりました、それじゃあ私は全部それをどっかの養老院に、あるいは個人のホームに捧げますと言い切って神の国を求める人がいるでしょうか。イエス様も弟子も一体誰がそんなことができるかと言っている。それで次の聖書の箇所です、26節。それは人にはできないことで、しかし神にはどんなことでもできますという、これが鍵になってきたわけです。人にはできない、しかし神様を知ることによってこの難しい難題をクリアにすることができるとイエス様はおっしゃった。でそれはどういったことかというと、いわゆる永遠の命の価値というものに私たちが気づく、目覚める、それを知るということです。もちろん永遠の命ということには2つの意味がある。一つは私たちがこの地上での生活を終えて死んだ後、黙示録の中に書いてあるように、全ての悲しみや苦しみから解放されて新しいエルサレム、新しい天の御国で私たちは神の栄光の中で涙も苦しみもない素晴らしい生涯を送るということが書いてあります。これは私たちに対する約束でしょ。私たちは全員そこに向かうことが、行くことが許されているということ、これは今の日本あるいは世界の高齢者社会を考えたら、多くの人々が就活問題、死後の問題、どのように葬式を挙げて葬式の後にどうするかということで悩んでいることを考えたならば、私たちはこのような約束が与えられているということは素晴らしいことだろうと私は思いますよ。これだけで多くの人々にメッセージができるはずです。でもそれ以上に私たちにとって大切なことは、生きている間永遠の命をどう味わっていくかということです。ヨハネの福音書の17章を開いてください。ヨハネの福音書の17章、もう3節、そこにイエス様の言葉があります。17章の3節、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることですと書いてある。ですから私たちにとって永遠の命とは、ただ死後の問題ではなく、この生きている間神様をどんだけ知るかということが永遠の命の前味わいとして得られるということでしょ。だから私たちにとって神様を知るということ、これが非常に大切なことです。イスラエルの歴史の中で皆さんの頭の中に三大偉人というふうに問われたら誰が出てきますか。まあいろいろ挙げる人はいるかもしれませんが、一人はアブラハム、一人はモーセ、そしてもう一人はダビデ王だと思いますね。この三人が旧約の歴史の中で最も偉大な技を成した人、そのダビデが書いた詩篇があります。詩篇の23編をちょっと開いてください。よく有名な詩篇だから皆さんももしかしたら暗唱してらっしゃるかもしれませんが、主は我が牧者です。詩篇の23編で、 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、で始まるこの聖書、この詩編は非常にダビデが心から愛した詩編ですね。その彼の書いたところの4節を見てください。たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れませんと書いてある。なぜなら6節、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうと書いてある。たとえ人生にいかなる困難困難があっても、私はそれにおののきません、困るでしょうけど、苦しむでしょうけど、そこで折れませんということですね。それは主が必ず私を守ってくださるという彼の非常に強い信念があるからじゃないですか。私たちは今熊本大分で大変な災害の日々ニュースで聞いてますね。もう1000回以上の余震がある生活の中で彼らは暮らしているということは本当に大変なことですね。その前に5年前に東北の方で大きな地震があって、大津波で私たちはテレビで度肝を抜かれ、その後多くの人々が東北に行き、たくさんの献金をし、ボランティアをして、まだ彼らは苦しんでますね。このような災害はクリスチャンは遭わないですか？私たちも同じでしょ？確かテレビの中で、私は気づかなかったですけども、安倍さんが熊本の災害地を訪問した時の写真の一部に、家内は教会があったと言ってました。皆さん気をつけました？今日壊れた教会が彼女は目に入ったということだと思います。私たちクリスチャンも教会も同じ災害に遭うでしょ。聖書の中には、神を愛する者にも愛さない者にも全ての人に等しく太陽を照らし雨を降らすと書いてある。だから私たちは皆さん、多くの人たちと同じ環境の中を、死の谷の影を歩むということは想定していなければならないということです。しかしその中でも私たちはそのダビデのように災いを恐れませんという強い心を持つということです。その強い心の基本になるのが主に対する圧倒的な信頼感であり、そこから来る平安であるということです。キリストの平安が私たちのいわゆる幸せの根本に来るということです。イエス様は私たちのイメージの中では誰をも愛する人ですね。酒飲みも罪人も全ての人がイエス様を求めて集まってきてイエス様の言葉を聞いておりましたが、そのイエス様が唯一非常に激しい言葉で否定している人たちのことは聖書に書いてある。誰だ？マタイの6章をちょっと開いてください。6章の2節、1節、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいと。2節のところに、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちという言葉が書いてあります。偽善者たちという言葉は5節にも書いてある。祈りを祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。16節、 断食するときには偽善者のようにやつれた顔をしてはいけません。マタイの23節言ってください。もっとたくさん書いてある。23節、23章の13節、災いが来ますぞ偽善の律法学者。14節、災いが来ますぞ偽善の律法学者。15節、23節、たくさん偽善という言葉が書いてある。イエス様が唯一こんだけ激しく断求してらっしゃる人類は、人種は偽善者なんです。偽善者というそのギリシャ語の言葉のもともとの意味は仮面をつけるということです。仮面をつけて他の人間になり伏すという、それを偽善者と言っている。ですからこのテキストの中では、いわゆる自分はそうでもない、そうではないのに誰か他の人になってるようなふりをするということです。人々の前でかっこよく見せるということです。人々に自分の見栄を見せるということです。本質は自分ではないのに他の人の役割をして、あたかもそれが自分であるかのように生きるということが偽善だということなんです。だから私たちの生活の中でも、時として会社の中で、あるいは家庭の中で、夫婦関係の中で、教会の中で、私たちは偽善を行ってしまうことが大いにあり得るわけです。イエス様はそれを最も嫌ってらっしゃるということです。じゃあ偽善のいわゆる根本的な問題は何ですか。なぜ偽善をしますか。なぜ嘘をつきますか。なぜ人に目を張りますか。なぜかっこよく大きく自分を見せようとしますか。それは基本的に自分に自信がない場合だと思います。自分に自信がないとかっこよく見せようという心は絶えず働いてしまうんです。先ほど永井兄弟が JTJ の校長先生にメッセージを一生懸命勉強しなさい、そしてそれを書きなさいと言われたとおっしゃってました。教会でのメッセージはとても大切ですね。私はそれを聞いてから私の頭の隅にチラチラと、今日はかっこよく語らなくちゃという誘惑がなんかここにある。葛藤ですよ、葛藤。でも所詮自分でないものを語ったって、それが人にアピールはできないんです。これはどの分野でも同じですよね。俳優であろうとも、あるいは芸術、特に芸術なかなかそうです。どんなにテクニックが良くても心から本質が出なければ涙を流す音楽は聞かせられないでしょ。それは同じなの。私たちの信仰生活でも、どんなに表側をきれいにしても内側がきっちりと神と合体してなければ、それは人々を感動させることができないということです。そのためには私たちは神に愛されているという確信の中に立たなければならない。たとえ誰が否定しても、私は神様に愛され、私は神様を心から愛しているという確信が、どのような揺らぎの中でも私たちを支えてくれるということです。皆さんは VIP という言葉知ってますね。どういう意味ですか。 Very ignorant person。 そうですか。VIP、 Very important person。 じゃあ第五流に言うと VPP は何ですか。VPP。 Very? お、なんか言った。何つった？あ、言ってない。誰か言った。Very precious person です。イザヤ書の中に、あなたは私の目の中にあって、尊いという言葉がありますね。Very VIP と VPP。皆さんはどっちが好きですか？どっちを言われたら嬉しい？ VPP だよね。VPP なんて覚えて書いてください。VPP。あなたは私にとって大切なんだよと言われた方がとっても重要なんだよ。重要って言われるのも嬉しいけど、根本的に大切な人と言われた方が嬉しい。神様は私たちを VPP として見ていてくださるということ。たとえどんな人でもです。神に愛されるということが私たちをその VPP の人柄に変え、愛は私たちの生活に不可欠なものです。12世紀から13世紀に生きた神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世という皇帝は、人間に非常に関心があった。その関心を追求するのが極端までいって、彼は部下の50人の赤ちゃんをいわゆる連れてこさせて、その50人の赤ちゃんに一定期間飲み物と食べ物だけを与えて、一切言葉をかけてはならないということを命じた恐ろしい皇帝なんです。その50人の赤ちゃんどうなったと思います？みんなミルクを与えられ、食べ物を与えられ、水を与えられてるから生きて当然でしょ。でも50人は全員死んだんです。ということは、私たちにとって人に愛される、人を愛するというこの感覚は非常に大切なものであるということです。それで私たちは自信を持っていろんな山あり谷ありの人生の中を生き抜くことができるということ。だからここの中で神様が私たちを愛しておられるということが、いわゆる自分の自信となり、見栄から偽善から私たちを解放してくれるという、これは私たちの人生の根本ですよ。しかし残念ながらこの若いお金持ちの青年はそこのところまで頭が回らなかったというか、見えなかったというか、聞いてなかったというか。マタイの福音書13章を開いてください。もし彼にもうちょっと永遠の命に対する知識があれば、13章の44節、天の御国は畑に隠されている宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってこれを買ってしまいます、という言葉があります。天の御国は私たちの主のおられる、神のおられる永遠の命の世界というものでしょ。それの価値が分かれば、この青年はたとえお金を手放してでもそれを得たであろうと。だから人にはできないけれども、神を知れば私たちはその困難を乗り越えることができるということが、それがイエス様のおっしゃりたいことです。私たちの一番大切にしなきゃならない事柄は心。心を絶えず主に向け続け、主の御言葉に立って生きるということ、それが私たちにとって一番大切な事柄ですよ。 この心をしっかり持っていきたいと思います。でも今日のタイトルは心のケアです。どうやってその心をケアしていくか、女性の皆さんに伺います。皆さんは毎朝出かける前、鏡の前で何十分座ってますか？聞こうかな。30分の人、1時間の人。私の娘、30分ぐらい座ってるよ。どこをじっくり回してるのか知らないけど、30分も拡大鏡の前であっちこちこう探りまくってる。もっとアトラクティブにする方法とか。家内は最近はそうじゃなかった、変わってきたけど、現役で山中湖で働いてる時はいつ化粧してるのかわからなかった。で時々車の中でやるんですよ。で車の私が運転してる最中に一生懸命ミラーを下ろしてやってるんですよ。だから眉毛なんか描いてる時僕はガタンとできないから、すごい神経を使って車。そんな彼女もこの頃は余裕が出てきて10分ぐらい見てますけども、皆さんそうやってこの頃は男性もそうするって言うからね、そうするでしょ。だったらお顔のお手入れの代わりに心のお手入れをした方がする。お顔のお手入れも大切です、絶対大切。でもそれと並行して心のお手入れも大切です、毎日。それを最後に見ていきたいと思いますが、先ほどのダビデ王が詩編に書いた15編に書いてある言葉、私はいつも主の前、私の前に主を置いたという言葉があります。彼にとってイエス様はいつもいつもどこへ行っても一緒に歩む人生の友なんですよ。だから彼にとってイエス様は知恵袋でもあるし、たくさんの戦争をしてきましたから戦争の時の戦友でもあるし、負けることもあればそれを励ましてくれる、勇気を与えてくれる友でもあるし、静かに静まった時には慰めを与え、そして心を和やかにしてくれる友であるし、また共に大きな罪を犯せばそれを厳しく叱責してくれる真の友であったということです。そのダビデが私たちにどんな人生の谷間を行っても私はそれを恐れません、そこで折れません、へこたれません、沈み込みません、私は立ち上がって生きていく、あなたの杖と鞭が私を励まして人生を前へ進ませてくださると言ってるわけですよ。私たちもこのように絶えず主を意識して、そしてフィリピ書の4章ちょっと開いてください。4章の4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これはとっても大切な言葉。私は3つ朝起きる前にこの言葉、このあと2つのことを暗唱して一日を始めるように努力はしております。特に何も思い煩わないで、あらゆる場合です。感謝を持って捧げる祈り、そしてその中にあなたの願い事を主に告げなさい。 そうすれば人のすべてに勝る神の平安が、キリストの平安があなた方の心を守ってくれますということです。ですから私たちはどんな環境の中にあっても喜ぶという源泉を主の中に見出し、感謝をあえてしてください。どんな環境の中に起こっても感謝をしてください。そうすると主の力が満ちてきます。終わります。その前に、やはり最近のテレビで地方省のことをやっておりました。これから私たちはそういった領域に入っていきますね。でもいい知らせがあったですよ。いわゆる人生に対して否定的な考えをする人とポジティブな考えをする人では地方症、認知症に陥るパーセンテージが格段に違うということですよ。聖書はまさしくその通りですよ。どんな環境の中にあっても感謝を持ってあなたの願い事を知っていただき、何も思い煩わないでポジティブに生きなさいですよ。いいんじゃないですか。この1週間そういう日々を送りましょう。お祈りします。恵み深い主よ、あなたの御言葉を心から感謝をいたします。私たちのいろいろなことの日々起こる人生の中で何が私たちが他の人と違うのか、その唯一のところはうちにおられるイエス・キリスト様です。この方の持てる平安が私たちをして、あのダビデのようにたとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません、あなたの恵みが私を絶えず満たすからですと言っております。どうかそのような信仰の領域に今週1週間も入れるように私たちを守り祝してください。目を通してお祈りいたします。アーメン。